ネマアイラジオ、目のつけどころがシネマでしょ。まずは目のつけどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたいぞというコーナーです。今夜は先週に引き続き、はい、構成作家であり藤井翔平さんをふーちゃんと名付けましたこの方の登場です。マット西村、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、マットけいちゃん、ふーちゃんでこのコーナー進めてまいりましょう。エンディングの最後の挨拶まで気になるところですけどもね、
このコーナーまでということでね。
さあ、先週はですね、サッカーの面白い映画、はい、
しましたね。
ねえ、盛り上がりましたね。
今年2023年、うん、スポーツのビッグイベントって何かわかります？
今年のスポーツ、
野球の
ワールドカップ、
野球の、うん、まあ、ワールドベースボールクラシック、これが、まあ、うん、本当来月3月の8日からスタート、
ね、年明けから話題になってますよ ね、
は
い、すね。
実はもう一つあるんですよ。
え、なんだろう、
なんでしょう。
ラグビーのワールドカップ。
おー、そっかそっか。
フランス大会が、まあ、今年の、9月ぐらいから、
はいはい、
10月ぐらいまで。
前回開催からもう4年、
そう、4年になるんですよ。あの
日本でね、
にわかってとかいう言葉を生んだ2019年から4年経ち、
4年も経ちますか、はい、は
あ。の時はお二人は見られました？ラグビ
ー、あ、日本で、あの、行きました。
行きました。ちゃんが、はい
はい、
僕は誰からの誘いもなくあのテレビ観戦と夜の宴会だけ行きましたよ。
あ、もうすいません、聞いた私が悪かったですね。
ちょっとメールアドレスと電話番号まだ控えてなかったんです。
周りの人みんなノエビア行ったよって言って、はい、なんで来てへんかったん言われて、誰も言ってくれて
体と体がぶつかる音が聞こえたよとか
ですよね、はい、覚えてますよね、盛り上がりましたよね。
めっちゃ楽しかった。
だから、まあ、野球の映画って結構いろいろ多いんですけど、うんうん、ラグビーの映画ってあんま実はないんですよ。
出てこない、
出てこないですよね。で、まあ、私は逆にラグビーがすごく好き で、
うんうんうん、
でこの映画を皆さんに見ていただきたいっていうのを紹介して
ます。お、いいですね。
まあ、ラグビーね、本当に数少なくて、おそらくラグビー映画とかで検索すると、
はい、
今から紹介するインビクタス、
インビクタス、
負けざる者たちしか出てこないと言っても過言ではないです。
2つ、
はい、
うん、
このインビクタス、
負けざる者、
負けざる者たち中大なんですね、
はい、
でこの映画は、公開は2009年です。
あ、結構、
まあ、まあ比較的新しい、
うん、そうですね。
で監督はクリント・イーストウッド。
へえ。
30作目の監督作品なんですよ。
へ
え。主演がモーガン・フリーマン。
あ、フリーマン
主演
で、ラグビーの映画、
マット・デイモンと、まあ 2人の 主役っていう感じ。
豪華夫人ですね。
じゃあこれどういう映画かっていうと、
うん、
一応ラグビーの映画なんですけど、モーガン・フリーマンが演じるのは南アフリカの大統領ネルソン・マンデラさんなんですね、
うんうんうん、
で南アフリカ、まあ、共和国、あのアパルトヘイトっていう、
はい、
まあ
はい、
あのね、あの人種によって住まいを変えるとか、
うん、
格差を作ってた国なんですけど、1994年に南アフリカはアパルトヘイト体制をなくしたんですね、
うん、
だからこっから映画が始まるんですよ、
うんうん、
でマンデラさんっていうのは、あの27年間かな、反政府活動をやってたっていうことでずっと刑務所に入れられてたんですよ、
うんうん、
で出てこられて総選挙で大統領に選ばれたんですね、
う
ん、
なるほど。
で大統領は、まあ、この国を立て直すにあたって、まあ、今まで迫害を受けてましたね、黒人の方は、
うんうん、
で黒人の方が大統領になったので、白人の方は当然国から出ていく方もおられたんですよ。
ああ、
ね、うん、もう、そういう国になるんであれば出ていこうとした時に、うんうん、例えば、はい、首相官邸のようなところで働いてる方も、うん、白人の方は荷物をまとめてたんですね、
うんうんうん、
ここは居場所じゃない、
そう、ここ居場所じゃないって言って、ね、大統領が来て開口一番言ったのが、この国を作るためにみんなの協力してほしいって、
うん、
逆に頭を下げたんです。
よろしくお願いしますと、
はい、でそれを聞いて出ようとしてた人も残って、
うん、
じゃあ一から南アフリカを作ろうっていうのが、まあ映画の始まりなんですよ、
はい、
でこの94年にアパルトヘイト亡くなったんですけど、翌年の1995年に ラグビーのワールドカップが南アフリカで開催されるんです。
うん、
でこれはなぜかというと、いやアパルトヘイトをやってたので国際大会に参加できなかったんですよ、
これまで、
うん、ま、ね、までは、はい、
でこれ3回目の大会になるんですけど、南アフリカチームは1回目と2回目は出場させてもらえなかったんです、
うん、
で自国開催でやるんで参加が認められた。でそのチームも、まあ、ほとんど白人なんですね。一人だけ白黒人の方がおられるんですよ、
うんうん、
ただ映画を見ると分かるんですけど、南アフリカのチームと例えばイングランドが試合をするとき、
はい、
南アフリカを応援するのは白人の人ばっかりなんですよ。黒人の人たちは相手チームを応援するんですよ、は
あ、へ
ー。で黒人のじゃあ子供たちは何をしてるかっていうとサッカーなんですね、
うん、
はあ。
でその
自分たちのスポーツではないっていうことですね。
自分ではないんですよ、
うんうんうん、
で今では南アフリカって、まあ、前回の日本大会でも優勝したぐらい強いんですけど、はい、当時は本当に白人にしか愛されてなかった。
うーん、
でそのチームがどうこのワールドカップに戦うかっていうのを描いた映画なんですよ。
うーん、
ラグビーのチームを通して日本代表が前の大会でワンチームっていうことを使いましたね、
はい、
うん、まあ、これは映画ある意味ワンカントリーなんですよ。ラグビーで国全体をまとめる、
国を作るっていう、だから分断されてたものが、
はい、映画を見てたら分かるんですけど、はい、このラグビーチームは例えば黒人の子供たちがいるところに行ってラグビーの普及活動をしたりとか、
うーん、
今まではサッカーしかしてなかった子供たちがラグビーに触れ合うとか、でだんだんまあ、練習試合を重ねるときに、うん、観客に黒人の人たちが南アフリカを応援する姿とかが映し出されるんですよ。
国が変わっていく様が、はい、観客席で見えていくってわけですね、
は
い、
そこはやっぱクリント・イーストウッドすごいなと思いました。でこの試合が何試合か映画の中であるんですけど、
うん、
実際やってますプレーを、
うん、
でそれはラグビー選手じゃなしに俳優さんがやられてるんですよ。
それマットデイモンも、
はい、マットデイモンもやってます、
うん、
でいわゆるクライマックスはじゃあ今度ワールドカップが始まりました、
はい、
で南アフリカは決勝まで行くんですね、
うん、
で決勝の相手はニュージーランド代表、
あ、最強
最強と言われるオールブラックスと言われるチームですね、
はい、
最初にハカを踊る、う
ん
うん、でこれハカも踊ります映画の中で、うん、でまあ最後の試合の、映像ももちろん映画としてやるんですよ。これは映画を見てから YouTube で決勝の映像を検索してほしいんですけど、
はい、実際の
リアルに再現されてます。
へ、
びっくりするぐらい
実際のワールドカップの南アフリカとニュージーランド、
はい、の試合、
あ、
もうすごくびっくりするぐらい
再現、横に並べて見たいぐらい、
見たいぐらいしてます。
へ、それはやっぱりこの史実に基づいた、はい、なんだろうな、作られた物語よりやっぱり実際の話のこう重み、
はい、
感動っていうものに誠実に向き合った結果っていうことですよね、
はい、そうですね、へ、そういう意味で見るとこの映画すごくまたいいですね。
うーん、
本当ラグビーを通して南アフリカっていうのは一つになったんやっていうのが誰もが分かると思います。
うーん、
だからこの、まあ、19年も結構日本国民ラグビーで一つになったじゃないですか、
は
い、知らん人までも見てましたよね、
うん
うん、同じような感じが得られると思いますね。
はー、これその映画ってね、はい、本当にいろいろな役割を担っていると思うんですけれども、はい、映画でエンターテインメントで感動を覚えている中に、
はいはい、
その歴史的な背景や事実、はい、うん、一つ一つ積み重ねたことや頭を下げたり、
はい、
こう向き合ったことによって国が変わっていったっていうのが見えてくるっていうのがすごいですよね。
この映画を見てから、まあ、秋ですけどまたフランス大会を見ていただければ、
うん、
もう例えば地元神戸であればコベルコ神戸スティーラーズっていうのなんですけど、
はい、
多分グージオンさんとか、スタンドオフのリースンシンとかフルバックの山中さんとか選ばれると思いますし、
うん、
まあ、関西で考えると大阪に花園近鉄ライナーズっていうチームあるんですけど、塩澤やフィフィタさんなんかは日本代表に入ってくると思う
ん
で、
うん、
まさに今2月、今ラグビーリーグワンっていう国内リーグの今やってる最中なので、
うん、
またよければ神戸と花園ラグビー場に足を運べば余計に面白みが深まります。
なんかラグビー映画を撮ってる監督さんなんかなと思って今撮影中なんですけど、
はい、みたいな撮影中です試合がもう映画です、
はい、主演俳優はみたいな、
ねはいはい、主演俳優は全員選手
ですロケ地巡りまで全部言ってくれたみたいなね、
は
い
は
い、
ぜひとも
あでも実際に日本で開催されたラグビーワールドカップを、はい、あの見に行って、はい映像で見ている時ってこう、はい、メインのところに寄っていますから、
はいはいはい、
広角で見た時のゲームの面白さが
そうなんですよ、
ね
はい、
サッカーも面白いですけど、はい、ラグビーなのドラマ性、はい、走り出す、はい、全然違う場所からもう攻防が始まってるのも、はいはいはい、あれはもう試合自体が面白い映画を見ているような面白みがありますもんねはあ、その両方をこの史実も知ることができますし、はい、ラグビーの面白さも知ることができますし、はい、なんなら美味しいそうなって YouTube で調べた時に一緒やーっていう時間も楽しむこと
ができるこれは本当にびっくりするぐらい
へ
しかも演じてるのが役者さんっていうのがまたすごいなと思いますよ、うん、
そうですよね、うん、それはもうこうリスペクトがあって、はい、何度もきっと皆さんがその時の試合の映像を見て、はい、もうベストを
尽くしたいと思うんですわ
でちょっと違うってなったらね取り直したんですよね、はいうん、スポーツドリンク飲んでね、はい、知りませんけどお餅食べてね、はい、分かんないですけどね
そうかも分かんないです
はいやそのリスペクトプラス映画だから映し出される映し出すことができる観客席が国が変わっていく様を映しているところとかの感動をね、
はい、もうあの本当黒人の方と白人の方が一つになったなっていうのが映画で分かるんですよ、
うんこういう情報を得てから映画と出会うっていうのも非常に豊かな話ですよね、はいはい、ぜひあのマットな話を思い出しながら、皆さんチェックしていただきたいと思います作品名がインビクタス負けざる者たちという2009年公開の作品となっていますのでぜひチェックしていただきましょう目の付けどころがシネマでしょ先週に引き続き構成作家のマット西村さんにご紹介いただきましたどうもありがとうございます
ありがとうございました
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています日常を素敵な映画のワンシーンにシネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。先読みシネマ情報。
先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は番組初めましての登場でございます。はい、東和ピクチャーズの梶原奈々子さんにお越しいただきましたこんばんは
こんばんは初めましてよろしくお願いします。します
可愛い緊張してます大丈夫ですよ、はい、みんな映画大好きな仲間が聞いてますんで
安心して
安心できるん
ですか安心できます安心できますもう大きな映画館で一人で喋ってると思ったら緊張しますねさあちょっと緊張していますけども梶原さん今夜ご紹介いただける映画は何でしょうか
はい、ララランドの監督最新作のバビロンです
出た
出ましたね
バビロンもう期待しかない
超話題作、は
い、もう瞬きできへんぐらいの勢いで映像が飛び込んでくるっていう
充血必須
充血
一回も瞬きせえへんかってんって一応言いたくなるようなね見逃されへんかってんっていうさあバビロン改めましてどんな作品でしょうか
はい、バビロンなんですけれども、1920年代のハリウッド黄金期と呼ばれるサイレント映画、うん、無声映画ですね、
はい、
からトーキー映画、まあ、今のある映画なんですけど、うん、今のトーキー映画に移り変わる時代で映画に憧れて生きる人たちの、まあ、その運命を描いた作品になっております、
はい、
まずあの冒頭から広大な砂漠のシーンから始まりまして、
うん、
でその当時ハリウッドってまだ映画産業がこう発展を遂げる段階でこう今みたいにキラキラしたハリウッドじゃなくってもう本当に何もないもう水道管も引かれてないようなもう広大な砂漠地帯の中にある、まあ、映画産業だったんですよ、うん、で、まあ、そんなまだ秩序が整っていない中で毎晩ド派手なパーティーが 映画業界の人たちが集まってド派手なランチキパーティーが、うん、開かれておりまして、でそのパーティーに、招待されてないのに乗り込んでいくマーゴットロビーが演じる女優を目指すネリーという女性で、まあ、このキャラクターがすごい強烈なキャラクターで、
うん、
もう本当に怖いもの知らずで本能のまま生きてるような方なんですけど、
もう予告編でもこう、ね、野心がこう、
はい、
オーラとなって溢れているような圧倒的な存在感、
本当にハーレークイーンぐらいの強烈な、ね、
めちゃくちゃマーゴットロビーやな、
いや本当に
もう目が離せない、ちょっと話した隙に何しでかすかわからない
っていう、そうなんですよ、こっちもドキドキしちゃうような、
そうですよね、
そう、そのまあマーゴットロビー演じるネリーがまあ主人公で、うん、でまあ招待されてないパーティーに乗り込んでいくんですけどそのパーティーで働いていたメキシコ系移民の青年マニー、こちらがまあ新人の俳優さんでディエゴ・カルバさんという方が演じられておりまして、
はい、
でそのマニーとネリーがそこで出会って、お互いの夢、映画業界への憧れを語り合って、まあ、彼は次第にそのネリーにまあ、ちょっと魅力的なのですごい惹かれていくんですね。で、まあ、そんな中でネリーはパーティーで踊り狂います踊り狂って
呼ばれてないパーティーで
呼ばれてないパーティーで踊り狂って、もうすごい視線を集めるというか注目を集めて
、はい、
でそれでまあ映画業界の方からちょっと君明日映画でよかって言われて、でハリウッドデビューのチャンスをつかみます。
素晴らしい、
はい、で一方でまあその青年のマニーはパーティーに訪れていた、こちらもすごいんですけど、ブラッド・ピットが演じるサイレント映画の大スタージャックに気に入られて付き人になるんですね、
うん、
で、まあ、ネリーは女優として才能を発揮していく、でマニーも映画に携わる仕事につけて、で物語が進んでいくんですけど、でそこにトーキー映画の波が押し寄せてきて、
うん、
で果たしてその3人の運命はどうなっていくのかっていうような話になってます。
なるほど、これホームページでね、皆さんの予告編とかブラッド・ピットがねご紹介しながら映像が少し見ることができるんですけれども、
はい、
まあ豪華ですよね。
いや本当にもうキャストも豪華ですし、
もうなんかミラーボールの中でごちゃ混ぜにされてるんじゃないかっていうぐらい
本当に
黄金期っていう言葉が映像で表すことができるんだという華やかな黄金期がもうそのままスクリーンからドバサーッと押し寄せてくる凄み、
はい、
圧倒的な、はい、映画でしか出会うことができない、実際そういう時代があったのかもしれないけど映画という映像でしか触れることができない、
はい、
信じられないくらいの華やかで迫力のある世界が押し寄せてくるのは、
はい、押し寄せてきます
ね。
もう最初のシーンがすごいパーティーのシーンから始まっていくんですけど、
うん、
もう本当にゴージャスかつ、まあ、その荒れてる時代というかちょっとカオスな時代なので、まあ、すごいなんていうのかな、もう混沌とした中でいろんな人が
今のすごいあのね、圧倒されたちょっと疲れみたいな、なんていうんやろうな、なんていうんやろうなみたいな、
いやすごくわかります。本当に表しにくいぐらいぐちゃぐちゃっていう感じで、
でもそれプラスその圧倒的な映像美がこう溢れ出てきて襲いかかってくる中に、
はい、
音楽がめちゃめちゃかっこいいですよね。
そうなんですよ、もうこちらが、ララランドでも音楽を担当されていたジャスティン・ハーウィッツという方が楽曲を全て担当されていて、でもうジャズ音楽を中心にもうすごいかっこいい音楽ばっかりもう流れてきて、もう私も全然ジャズ知らないんですけど、うん、思わずこう圧倒されるしもう拍手したくなるようなかっこよさでした。
本当に、本編をまだ見ていない中でも、はい、その満足度が音楽のシーンでグッと底上げされる、
はいはい、そうですね、もちろんストーリーも素晴らしいんですけど、もうやっぱりそこにプラスアルファで音楽の素晴らしさもあるんで、もうすごいもう全て音の洪水プラスもいろいろ
色映像音、
はい、
ランチキの洪水が
全部ドバーって
もう、はい、押し寄せてきて、ずっともう手汗かいてました私
で でも映画とかね、映像っていうのは幅広くこう考えさせられるものがあったり、はい、こうそっと贈り物を届けてくれるような映画とかもあったりするんですけど、
はい、
日常生活で生み出すことができない、自分の力ではここまでの世界観を味わうことができない、うん、映画で味わえるこの贅沢さ、うん
はい、
でその音楽が全て書き下ろしっていうのも驚いたんですけど、はい、あ
そうですね、なんかその1920年代ってジャズエイジって呼ばれてるぐらい、まあ、ジャズが盛んだった時代なんですけど、
はい、
まあ、その1920年代のジャズにフォーカスしつつ、まあ、その下にまあアンダーグラウンドな音楽がもっとあったんじゃないかっていうので、その作曲家のジャスティン・ハービッツさんが、
うん、
もういろんなサウンドを、まあ、世界のいろんなサウンドを集めて、でそれをそのまあジャズ音楽に取り入れて、
うん、
でアレンジしてっていうように、うん、もうすごいこだわってはって、も
ララランドもその映像ストーリーも、
はい、
どの角度を切り取っても満足度が高かったけど、やっぱり音楽、いまだにララランドの曲が流れたら、うん、あ黄色いワンピース着たいとか、めちゃくちゃテンション上がるみたいなところがずっと残っていて、だから今回も正直映画ももちろん気になってるんですけど、自分の生活の一部としてサントラもすごい気になるんですよね。あ
そうですね、サントラも実は48曲2時間超え
嘘嘘ちょっと待って、
もうここからすごい熱量伝わると思うんですけど、
それって CD の限界がある、ね、
確かに、一応2枚組になってサントラ発売されるんですけど、全部で48曲収録されてます。
2時間超え
2時間超え
すごい、
いや本当になんか、しかもその中でも一曲ララランドで使われてたメロディーも一緒にこう混じってアレンジされてるんですよね、
はい、嬉しい、どの曲やろう、楽しみにしてます、自分で探します。
なかなか大変ですよ。
そうですよね、でもそれぐらい、熱量をかけて作り上げているっていう、
はい、
どこを切り取ってもっていうことですよね、
は
い、
そうですね、
ちょっとでもララランドの時も同じこと思ったんですけど、うん、おしゃれしていきたいですよね。
あーでもわかります、う
ん、ちょっとキラキラしていった方がいいんですかね。
あ布面積少なめで
確かにちょっと合わせるなら布面積少なめの方が、
なんか赤いスカーフぐるぐる巻いていたらいいかな、背中出した方がいいかなとか思ってますから、隣に座った時にそっと目を伏せていただけたらなと思いますが、皆さんぜひ圧倒的な映画体験ができるこちらの作品バビロン、映画館に足を運びいただきましょう。いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、2月10日金曜日からOS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS、 ほか全国ロードショーになっております。
はい、ぜひ皆さんも圧倒的な映画体験楽しんでいただきましょう、はい、見てないのに喋りながら笑ってまうっていうのもすごいところですけれどもね。先読みシネマ情報、本日は初出演でございました東和ピクチャーズの梶原奈々子さんにバビロンご紹介いただきました。梶原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。